こんにちは、しっかり神の間主に期待したいと思っております。こんばんは。白馬が終わったんですけれども、まあ今回の白馬は非常に今までとは違った時をすごく指し示していたキャンプで、新しい段階にも入ってきたということを明確に表しているキャンプだと思うんですけども、ちょっと白馬のことを後で話しますが、その後ですね、特徴があるんですけど、じゃあ破壊が大きくなる前にアタックがかなり強くなるんですね。だから白馬から帰ってきたすぐ次の週ですね、私は期待してたんですけども、カトリックが来た人がね、礼拝に来なかったりとかですね、アタック受けちゃってですねなんかね、あ、でも逆にね、これは見頃だなと思ったんですね。で、もうご存知だと思いますけれども、今度ね、長野兄弟が行かれますけど、カンボジア孤児院、知ってますかね、カンボジア孤児院ってですね、孤児院の人じゃないけど事件が起こりましたね。カンボジア孤児院の子たちが通っている中学校があるんですね、ミッションスクールですね、そしてね、いい中学校ですけども、そこの9年生と10年生の子たちが、まあもう夏休みに入るということで、この子たちが、女の子2人が、同じ中学校の男の子1人と、それから別に他の中学校の男の子の何人か数人と一緒にですね、まあ夏休みに始まるということで遊びに行ったわけですね。で、教会の学校の帰りにね。そしてそのまま行方不明になってね、2日後に、この女の子2人が死体で見つかったんですね。それで、結局、この中学校の、同じ中学校の子供も犯人の一人だったということが分かったんですね。で、バイクが取られたり、なんか持ち物が取られたりしたんですね。まあ、幸いもう学校がお休みだったので、うちの子供、まあ、こっちの子供たちはもう学校に行かないけど、亡くなった子も、犯人だった子も、全部うちの子供たちの知ってる子なんですね、同じ学校だからどうで。ね、そんなに学年いっぱいクラスあるわけじゃないから、まあ、3つぐらいしかないから、近くに、ね、多くて、少ないと1つですから。だから、やっぱりショックですよね。自分の知ってる子が亡くなって、知ってる子が犯人で、他校もそうなんですけどね、同じ学校の子だったんですよ。で、これが起こってるんですね。で、まあ、昔 のカンボジアは別の意味でね、こういう事件が起こったんです。あらきもちろん初めて行った時にこう、ね、こうなってなんかこうやっていきたいと思ってましたけど、それと別の意味だったんです。今は今度はすごく豊かになってきて、あ、日本とかでは言いませんよ。でも昔を考えたら、考えられないぐらい豊かになってきた中で、やっぱりこう子供たちがですね、ちょっと荒れてきてるんですね。もともとすごい学校だったんですけども、拡張して生徒を増やした結果ですね、ちょっと、ちょっとね、なんていうかな、いろんな子が入ってきちゃったんですね。その結果ね、かなり、ね、前行った時もちょっと、以前行った時はすごい学校だったんだけど、この時にはちょっと荒れてる子たちもいるなって、大丈夫かなと思ったんですけども、やっぱりいろいろ問題が起こってきてるんですね。面白いのはこれ、白馬直後ですよ。で、カンボジア行くね。で、やっぱりこれを聞いた時に、おーっと思ったんですね。で、一方でケニアからね、要請が来ましたけど、ケニアはご存知のように非常に異例的厳しいところで、トマス・ムディさんね、インドネームジーザスという人、あの方、例のための方ですけども、ナイロビって言ったら最も危険なところなんですけど、そこで当時に今本当に多いかもしれないけど、奥さんが亡くなったでしょ。ある例の対話した直後ですよね。やっぱりね、そのケニアから個人のことを連絡が入ってくるんですね。で、まあ、でも最初から言われてたのは、人の行かないところ、重い重視を負っているところの人たちを助けたのが一番最初からやってますからね。もちろんフランスや、ね、アメリカとか、そういう華やかなところも行きますけど、一方でそっちが、まあ、ある意味で我々の格ですよね。資本主義クリスチャン戦だって言われたから。だから、ちょっとね、そういうことを思ってきてる。これはマイナスじゃないですかね。これはでも、はっきり言って、これはこの後起こってくる大きな祝福の表れだと思いますね。で、皆さんの前にも、これはまあ、個人のこととかね、まあ、あっぱれ話しましたけれども、教会としても、個人としても、ちょっと戦いが許されていたり、困難が許されているかもしれませんけど、それは、その向こう側にある大きな祝福と、いよいよ神様の本戦が始まってきているので、表れ、栄光の表れ方が非常に良くなってきますから、それを期待してほしいと思うんですね。例えば癒しでもね、すり傷して癒されたことね、骨が折れちゃって癒されたことね、あるいは足がちょっと怪我して癒されたことね、足を完全に切断したのが再びできて歩いたのがすごい奇跡でしょ。奇跡ですよね、癒しなんてね。で、明らかに大きな問題の方がショックは大きいんですけども、神の栄光のあり方も大きいんです。で、ちょっとね、レベルが違うんだろうね。長崎と言いますとですね、 長崎教会は街道移ってからずっと戦いだったんですけど、いつもなんとか来たんですけど、今回はちょっと尋常じゃない尋常じゃないぐらい厳しいんですよって。みんな白馬とかに使い尽くしたのかなっていう感じですよね。なんかいやいや、ちょっと尋常じゃないですね。まあ、具体的なことは昨日の中ですよ、今日と明日来て分かりますけど、大体長崎の献金はどんな少なくても60万を超えて、多い時は90万ぐらいあるんですね。70万から80万あるんです。そうでないとダメなんです。街道が40万ぐらいするし、電気水光熱費はしたら60万から下手したら70万近くかかる時あるんですよ。リース代とか全部入れたらね、必要経費が60万ぐらいあるわけですよ。だからね、今月ですね、2日前の総収入はですね、58万しかなかった。こんなになったことは何年ぶりかわからない。ちょっと言ってないですけどね、これは下りやすいですからね。ね、いや面白いですよね。もう喜び踊っておりますよ。いや本当に、本当に。でも私ね、本気で思ってるんですよ。覚えておいてね、鹿児島の人ね。私これ境内この後ね、ぐーっていくと思ってるんですよ。境内来たから。うん、人間的ないならね、今の会場をやめてですね、事務所だけ借りて、日曜日どっかで恋愛商とかね、半分ぐらいのところに、ね、移ってね、恋愛商とか思ってるんですよ。で、本当に支えられなかったらそうしようと思います。で、借金しちゃいけないから。だけど、私この後ね、なんか週のこの2ヶ月ぐらいで、なんかちょっと逆に戻ってきてね、11月あたりからね、一回も借りることになるんじゃないかって今思い始めてるんですよ、実は。全部他2倍だから。ウォータークーラーが2台になったんですよ、少し下に座って。靴も他2倍になったら、検品する人がいて、スリッパも2倍になった。そしたら、なんだっけ、辻郷さんが行くときにこっちに物くれて、コルグの、コルグの録音的、設定的に PA が2台になって、なんだっけ、あと、献金袋も2つ作って2倍になって、何もかも2倍になってるんです。なのに献金だけ減った。これね、なんか送る前だと本当に思ってるんです。だから、分かりやすい数字だからね、経済とかすごく分かりやすいから、あやふやじゃないから、ね、こういうことはなかったですよね。どんなきつくてもこんなことはなかったので、これはね、明らかになんかね、ちょっとね、ちょっと厳しいわけで、異常に厳しいんですか、キレって異常に厳しいことが起こってきたので、これは何かあるぞって思ってるんですね、今。だから牧師会はみんな今真剣ですね、感謝と。で、皆さんにも分かりやすいから数字を出しましたけど、皆さんにもいろんな意味でいろんなことが許されていると思うんですよね。だけど、いいですか、それはね、これから始まる栄光の前触れですので、アタックがあるところとか、語弊があるところに逆にポイントがありますから、ね、これははっきり覚えてください。ね、だって、ゆうせくんはね、今までお話しの得意じゃなかったけど、まあ、歌がバッチリじゃないですか、ね、まだこんなもんじゃないでしょ、ね、もっと歌が伸びるでしょうし、その歌だけで説教者になったりしますよ ね、 ね、で、はじめくんなんてね、自閉症と間違われてましたからね、本当に全然喋らなかったんだから。ところが今はもうね、いつもこんなことしてるよ、ね、やろうとかいつも思うんですけど、親しいからね、はじめって言われたからですから、ね、でもみんな面白いんですけどね、攻撃があるところ実はポイントがあるんです。パウロさんの言葉を使えば、サタンは逆の意味で忠実だから。サタンは逆の意味で忠実だから、攻撃をされているところが実にポイントがあるんです。これはどうぞ覚えてください。だから、この後ね、ぐーっと来るので、ちょっとそれを知ったら、その時に今日のメッセージを関係するんですけども、白馬でパウロ牧師が、一番最初にユダヤ書50章を説明するから、神の言葉は虚しく帰らないということがありました。最後、ヨハネの、5章の4節かな、第1ヨハネの5章の4節から、信仰を頼るということがありました。でも信仰を頼るときも結局ポイントがないんだったら、神の言葉がポイントになるんですね。神の言葉を信じて、神の言葉に立って、神の言葉に立って感謝をし、喜ぶ歌い、神の言葉を握って従うという、神の言葉だった、今回。今回の白馬キャンプの、大きな流れのポイントは神の言葉だったんです。大丈夫ですよね。で、本当だったんですよ。ね、ここにあったんだね。だからね、既に言葉をもらってる人はね、これを話しちゃいけません。これは宝です。これは。 で、ただ彼のことの時にいつも二通りあるんですね。二通りある。一つは特別働いてないけどあることは、主に信頼してもらう人を捨てることはない、主に身を避けることは、はちゃめることはない、あと強く、小生を通すことはない。その通りなんですけど、それは本当に素晴らしい。だから感謝をしたらね、どんなことも神を愛する人には罪で良くなるからプラスになると。でも、それはその通りなんだけども、そこで止まらないでほしいんです。例えば、ベリ君が障害に遭われたとき、薬物署に帰ってきて、伏見さんに言って一緒にお祈りしたと、10分間ぐらい。心から感謝をしたと。その時に、ね、絶対神様は最善しかなさらない、心から感謝してるから、このことも益となって、その最善がなる。それで二通り、治って最善になるか、治らないで最善になると。つまり、本当に感謝をして信じてるけど、その時はまだ治って最善になるか、治らないで最善になるか、どっちか分からないけど、最善になるでしょ。でも、親だから遠出に乗るわけですよ、治してくださいって。そしたら具体的に、治すって言葉が来た時に治りますって言われてたんですね。だから治ってくれたんだけど、本当に全然怒ってないんだけど、告白しちゃいますからね。でもそれはむやみやったらね、そうなってほしいから言った告白じゃないんですよ。はっきり言葉をもらった後から言い始めたんですね。わかります。でこれはこの後の治すって言葉に関しては、はっきり具体的にベリ君の病気に関して語られた言葉なんですよ。わかりますね。でその言葉をもらってほしいんです。皆さんの人生に対しての他の誰でもないペトロ王子牧師に対する言葉、この聖なる脈エルサレム教会ありますね、エルサレム教会に対する言葉、あるいはこの宮の目の前の問題に対する言葉、皆さんね、死の中の人は、ね、この言葉を聞けるかどうかって大きいんです。聞き従いの了解でしょ、ね、で聞き従いなく分からなくても、さっき前に言ったように、ね、全てのことを感謝すると益になるんだけど、どう具体的な益になるかは分からないでしょ。間違いなく最善になる、絶対最善になるけど、じゃあどう最善になるのって言った時に、それは神様の手の中にある。そうですよね、絶対最善になるんだけど、分からずに言ってることね、治って最善になるか治らない最善になるか分からないけど最善になる。でも治るってことを受けたら治るんですよ。でこの言葉を受けるってことはものすごい重要なんです。大事ですが、言葉を受けるかどうかが鍵なんですね。で今回の白馬キャンプの前に何があったかというと、ヨーロッパチームとパトモスがあったんですね。ヨーロッパチームに関してはさっきちらっと言いましたけど、20年以上前から言われていた北欧の宣教団体との関係が開いたわけですね。これはイスラエル宣教に直結しているグループなんです。で、昔から言ったけどって言ったらこっちが感動なんですよね。一番最初から主はイスラエル宣教のこと言われてたんですよ、ね、でもう一つはね、一番最初はポーランドから始まったんです。3度批判されたのは、そしたら、それともう一つはチェコの、チェコじゃなくてプラハって言われたんです、神様。でだからそこのプラハとポーランドだけでお互い言ったでしょ。その一番最初に示されたところのプラハに教会を再び立って、しかも予言されたサリーさんは帰ってくると。だから、こちらからは、ね、ちゃんとケアをしておきなさいって言ってね、やってたわけでしょ。そしたら、前回行った時に会って、こんな太っちゃって、ちょっと病気になっちゃってて、はっきり病気だったんですよね。軽度、ちょっと中途半端な病気だったのね。で、関わりができてから、うーってなってきて、今回会った時はもう病気じゃないんですよね。これで人もいっぱい来て、これで、例えた日の言葉は、この仕事は立つのでしょう、皆さん知ってますよね。どっぴしょなんですよ。そして、東京の友達ほど。そして、牧師になっちゃったでしょ。最初の集会に2人来たでしょ。皆さん、これ、偶然とは思えないですよね。死の十字架の初めての集会にいきなり2人来て、その人は教会になっちゃったんですね。だから3人家族プラス2人だから5人でしょ。僕は全然違いますよね。家族だけで礼拝したことのある人は分かります。家族だけど別にプラスアルファいるかいないか、まあ、全く違いますから。で教会でしょ、ちゃんとした。それがチェコに立ってプラハに立って、これ予言通りでしょ。でさっき言ったご主人がポーランド人で、実は僕の社員出てポーランドができるっていう、これね、最初から予言されたことがね、次々に成就してるんですよ。北欧で、なんだっけ、ワードミニストリーだっけ、違う、ライフオブワード、ワールドオブタイム、なんか言えないちゃんと。ね、つまり、ね、ことごとくなんですよ。一つじゃなくて、どれもこれもなんです。今回行った教会は全部、首都団の教会だったんです。今まで我々は行っても、向こうがやることに行使したんだけど、任されて、 こちらのやり方で賛美して予言して、こっちが主導権を持って宣教したんですよ。これはね、今全く違う方なんですよ。で、その後にパトモスがあって、パトモスが流されたって牧師録を書くこともあるとかね、いう段階ですよね。そして白馬でしょ。で、白馬はあの人数的には去年は減ったんですね。ちょっと時間的なあの大学生のこともあったのと、それでところがそこに新井牧師が来て、新井牧師が来たってのはすごく意味があるんですね。もう予言されてたから、もうずっと、うん、でも新井牧師はカリスマの騎士ですね、日本でね。でこの人は3人の人に会うって予言、4人かな、会うって言われて、それで会ったのがじゃあのキャサリン・クルーマン、チャック・スミス、ウィル・カーソンっていうね、当時のカリスマの総総から来たんですね。で、キャサリン・クルーマンは向こうが勝手にね、牧師が来てるって言っていきなり言われて、でキョトンとしてたら、ね、あなただって言われて立って、それでその後祈りに行ったらさ3回倒されて、そして予言に言われたのが、あなたはこれからすることに私は全面的に賛成する、するって何も考えてないのにね、そして大きなことが起こるって言われたんですよ。で、癒しだと思っていたけど、パルソンも言ってましたけど、はっきり言われたと思います。なぜかって行く前に、すごく持ち上げたんです、日本の中では。ところが新井牧師はこんなもんじゃないって、何か違う、何か足りない、何かで壁がある、これ破らないといけないって言って祈ってた時に予言が来て、当時カリスマとかなんてないですよ。それで3人の人に会う、アメリカに会うと行く、今年8月、8月かな、夏かにアメリカに行く、3人の人に会うって言われて、新井牧師で行けだから次メモして面白いな、どうなるんだろうって本当に言葉になっちゃったんですね。突然空席ができて、そしたらそのキャサリン・クルーマンにまずそれがあって、でチャック・スミスの教会に行って、聖書的な教会でカルバリチャペルです。カルバリチャペルってのは1970年でジーダス・ムーブメントって言って、ヒッピーが爆発的に衰えたんです。一般の新聞がアメリカの10年ぐらい前に、この30年間で全米で最も大きくなって、スキャンダルのなかった教会って言ってカルバリチャペルを大々的に出た。その創設者はチャック・スミスとはね、17年間彼はね、牧会してもパッとしなかったんです、実は。だけど、ところがその後、そこから逆に守るんですよね。それで持ち上げて、その教会行ってたら、新井牧師が行ったら、突然チャック・スミスを振り向いて、じーっと見て、ちょっと来いって言われたんですよ。で、聖霊が言うから、ちょっとあなたに渡したいものがあるって言って、都内の本屋さん連れてって、カルバリチャペルあるからね。でそれでその本をパッパッパッと出して、聖霊の本をで、テープを全部持ってくる、自分のテープをこれを聞いてこれを読めって、で、新井牧師がバランスを保ってってくれたんですね。そういうことになる。そしてウィルカーソンのところはすごいカリスマの場合なんです、うん、私も言いましたけど、で、そういうことがあって、それでカリスマになった結果、1年かけて勉強確認してなった結果、全部辞職させられたんですね、ね、そしたらカリスマ問題が起こった人たちはみんな、秋元牧師はそこに行ったわけですよ ね。そしてそこで一緒にやってたんですね。で、神様に示されて独立するときに暗証を受けたんですね。で、新井牧師は暗証してないんです、ほとんどの人。ところが秋元牧師のときだけは、秋元牧師が祈って示されて言ったら、新井牧師は分かりましたって言って暗証したんですね。で、暗証ってのはね、ただの暗証じゃないって、はっきりある霊的なものの継承っていうことを秋元牧師は意識してたんですね。で、新井牧師はそれを持ってますから、ちょっと特別なんですよね。その中で来たんですね。で、なんでこんなこと一時言ってるかってね、新井牧師は自分が願ったんじゃなくて、神に祈った結果として、前もって言葉をいただいていて、アメリカに行って前もって言葉をいただいて人に会って、その人たちから言葉をもらった人なんですよ。わかります？その人が今回来たので、年を取っていたからちょっと昔の人ってことを知ってる私とってはちょっとあれだったけど、でも何やったか、言葉をもらった人が来たということは、秋元牧師はすでに暗証を受けて、例の継承を受けてたんだけど、この群れ全体に対するその言葉の実質の継承が始まったってことなんですよね。これはね、なんかあんまりパッとしないんですけど、これ霊的にはすごく大きいんです。これはちょっと大きいですね。だから今年の白馬、そういう意味でね、ちょっと違ったんですね。で、言葉っていうのはその後必ず成就してきますから、これから現れていきます。はっきり。これは明確に。それを覚えてほしいね。ただ今言ったように、最初は問題はこんなんから来るんですね。これね。それで、今日のところですよ。今日のところですけども、 この今日のところはその異邦人であったのかわらず神の言葉を求めた褒められた人です信仰で。この人が信仰められたポイントは言葉なんですね。そこで見ていきたいと思います。2節から。ところが、ある百人隊長に、ルカの福音書7章2節、ところがある百人隊長に思い知られている一人のしもべが病気で死にかかっていると。百人隊長というのはローマの兵隊です。で、上に千人隊長がいます。で、下に百人の部下がいます。まあ、当たり前ですけども、当時のローマの軍隊は最強なんです。で、強い軍隊の特徴はオーダーとしてはしっかりしているんです。で、日本人ではオーダーとしてはなんかね、締め付けみたいなと思うけど、そういうことじゃなくて信頼関係はしっかりしてて、オーダーが通るってことなんですね。だから当時のローマはすごく強かったんですね。だから、その百人隊長で、いいですか、ローマの方がユダヤを支配してたんですね。ところがこの百人隊長とってもいい人で、しもべって書いてますね。しもべってのは奴隷ですよ、わかりやすく言えば。当時の奴隷は家畜と同じなんですよ。ところが、もう使い物になると捨てちゃうんですよ。ところが、この人は、この奴隷に関しては、このしもべってのは、もう一つの奴隷の言葉で使ってあって、俺なんかやったら子供のように会話ってた。だから奴隷なのに病気にかかって死にかかってたら、なんとか助けたいと思ってわざわざイエス様のところに助けてくださいって言うに来たんですよね。で、まあ、人格者なんですよね。それで2節3節、百人隊長はイエスのことを聞いて、身元にユダヤ人の長老たちを送って、その病を助けに来なさるようにお願いしたと。マタイの福音書によると自分で言ってるんです。でも自分で言ってないんです。で、どっちがいいかというとですね、ローマの兵隊を送っているよりもユダヤ人たちはね、自分の方が支配されてるんだけど、ユダヤ人たちは神にあった自分たちは選ばれたんだと思ってて、どんなに支配されてても自分たちの方が偉いと思ってるんですよ。ユダヤ人というのは、本当にそうなんですよ。ね、ね、今はこういう風になってるけど、ね、本当俺たちの方が偉いんだ、ね、俺たちの方が選ばれてるためだってのは、本当にあるんです。だから嫌われちゃったんですよね、世界から。でも、まあ、ある意味当たってるんですけど、ね、そしてこの百人隊長はそれを認めてて、自分で直接行かないで、ちゃんとユダヤ人の長老たち、立場の人たちを通してイエス様にお願いした。これってね、熊本とか鹿児島でやったらね、こっちの方がいい。熊本とか鹿児島って、そういう筋を通すことを結構大事にするでしょ。いいか悪いかちょっと横に置いて、いいか悪いかこれ置いて。いや、思いますよ。都会はそうでもないけど。で、この人はそうやってちゃんとしたんです。ローマ兵なのに。あ、低いと思いますね。そしたら、ね、イエス様は、面白いのは、その長老たちがね、普通百人隊長はできないんですよね。支配してる、うっとうしいところは、長じゃなかった、この人は。イエスの元に来たその人たちは、長老たちは、熱心にお願いしていったと、4節、4節ね。この人は、この百人隊長は、あなたにイエス様に、そうしていただく資格のある人です。どうしてかというと、この人は、この百人隊長は、私たちの国民、ユダヤ人を愛して、私のために街道、死の方向に書いてくれた。書いてくれたら助かるね。家賃払うでいい。街道を建てるってのは相当なもんでしょう。だって非征服民族ですよ。まあ、当時のユダヤ人、ローマ人は宗教を各グループ認めてたんです。賢かったから。そして、ね、それはいかった。でも、その街道を建てるなんてことはしませんよね。だからこのローマ人は面白いのは、彼らの宗教を認めていただくじゃん。実際立てやると。だからね、言ったんですよ。この先生本当に素人だからお願いしますって。そしたらイエス様はすぐ飛んでいくわけですね。彼らと一緒に行かれた。そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られた。これどれぐらいの距離なんでしょうね、遠くない距離って。こういうこと考えることないですか。理系タイプ来たらこういうこと考えるんだよ。どれぐらいの距離なんだろうって実際的には、ね、そして百人隊長は友人たちを使いに出して、今度は友人を出して言います。いいですか。ユダヤ人たちは資格があると言ったのに、この人はこういうんです。死をわざわざ置いてくださいませんように、あなたを私の屋根の下にお出する資格は私にはありません。さあ、大事な一つのポイントです。このローマ百人隊長は知ってたんです。自分には資格がないって。だって異邦人でしょ。イエス様はイスラエルのウスヤで人のところに来たって言いました。もちろん全ての人に救いを提供したんだけど、この段階では彼は異邦人なので本来資格がないんですね。ただね、面白いのはね、自分には資格はない、ふさわしくないってことですよ。資格はない、だからダメだとは言ってないんです。自分にはおいでする資格もない、ね、だけど言葉をください。ただお言葉をください。イエス様は言葉をくだされ、ればそんな資格のない私でも言葉さえもらえれば必ずしもべはなるって。しかも 必ずでしょう。これはそうですよ。これそのぐらいなんです。資格はないんです、ね、資格はないけどもだからダメじゃない。資格はないんだけど言葉をくだされば必ずなります。で、皆さん私たちは本来神の祝福を受ける資格はないんです。百日断食しようがダメリバイバルを担うような資格はないのです。そんな能力もなければそんな熱心さもないと思います。あ、一時熱心になれても継続できますか。私は牧師になって25年ですけど最初は燃えてましたね。最初の頃みんなすごかったですけど資格はないのですが、だからダメだとは言ったらそれは間違いなんです。神の言葉があるならばその資格がないふさわしくない私たちを通して神が働かれるのです。神は必ずなされるんです。言葉の通りに。だから言葉があるかどうかが大事なんですね。技術が持ち上げているのはたった一つですよね。言葉がある。洗礼台として用いる。それを賛美台として前世前に行くって、で路上に行ったら宝があるから路上に行けって言葉があるんですよ。だからよかった。まあ、萱野さんの時から別として後の男どもは言葉がなければ申し訳ないけどただの人ただの人じゃないね、全然ダメな人でも言葉だったでしょ。賛美台越しの言葉もらってます。きちんと確認して学ってください。言葉をもらって大和ゴスペルクラブ言葉をもらってるんです。ただしちょっと意味が違いますからね。はっきり長崎の町に入っていくって言われたんですね。でこれが浦上を開き、これが町を開き、これが関わりを開き、やがてこの町全体を開くって。だから来年市民大コーラスのハレリアを企画しております。来年か再来年になるかわからないけど市をバックにしてね、だからね前数百人でやろうとしてるんですよね。来年するか再来年するかちょっと今検討してるんですけど、で言葉があるんです。言葉があるんですで、ね、資格はないけど言葉さえ出せ、言葉が与えられれば必ず治るんですって言うんですよね。それでさびっくりしますよね。しかもその理由はって言ったら、さっき言ったローマの変態は強かったでしょ。この人はここから言ってますよね。まずと申しますのは、私は権威の下にある千人隊長がいると、で私も千人隊長がいたらその通りしますと、また私にも部下がいて、その兵士たちに行けては行くし、来いっては来るし、この通り、その通り、こうするってこうすると。で、これ分かるかな？今の人はこれが分かりにくい。行けと言えば、行けと言えば嫌っていい。来いと言えば何でと言い。このようにするとは何で俺がしなきゃいけないって言うから、分からない世界なんですけど。昔は父親がね、いい悪い汚れを置いて権威があったし、先生の権威があったけど、最近はちょっと、いい悪い汚れを置いて、そういう意味でちょっと弱くなったから、権威を知らないって言ったら悲しいですよ。その権威って言うと、日本語の権威って言うと、ちょっと誤解されるけど、なんていうかな、安心して信頼して、安心して信頼して、その人の言うことはもう、聞いとけば間違いないと思える権威。まさに権威、聖書が言ってるんだよ、権威。これがね、わからないんです、実はね。だって、弟子さんは何て言いましたか、天においても地においても一切の権威が与えられている、それでいってなんですよ。このイエス様の権威っていうのが本当に分からなかったら、世界選挙っていうのは実はってその上に立って生きなんだから。そうですよね。パウロ牧師を見ていて分かるのはここを知ってるんですよ。神が言ったら、ちょっと人の神が言ったっていう時のその本当怖いですよ。普段はね、何が言ってもね、まあ分かんない、そう言ってる時って神が一旦言ったって確認した時は、そこにぶつかったときは本当に怒ります絶対にどうしますそれ何を知ってるかって言ったら、神の権威を知ってるから、神の言葉がどれほどポイントかってことですね。で今回も主の手があることやったほうが、主の手があることやったほうがいいってのは言葉があるからなんです。で実際その言葉があってその通り笑うとかですね、だからね、言ったらそうなるんですよ。で着水する話をちょっとしますけどね、大丈夫だよね、この話でおしまい今日は金魚のことね、ジャック・スミスって言われてね、ジャック・スミスは若かった頃ね、まだそんなに大きな業界じゃなくて、まあ、アメリカでは3、40人業界じゃないけど3、40人ぐらいかな。で、アルバイトしてた。ジャック・スミスは医学部の学生だったんです。その時に検診して、 でスーパーでバイトしながら彼は僕が教えた。そしたら親戚に不幸があった。違う州だったから飛行機で飛んで行って奥さんと一緒に。でその不幸の後のなんていうか処理とかいろいろやってたらしばらく開けなきゃいけなくて誰かに頼んで戻ってきた。一月か二月たってね。そしたら請求書がいっぱい溜まってた。で もちろん彼は誠実だからすぐ仕事しようと思ったけど、あの正社員じゃなくてアルバイトだったんです。僕知らんのね当然。そしたらその当時のアメリカのその州の法律では借金負債がある人はアルバイトはできない。正社員はなって正社員は正式な仕事ならいいけども負債がある人のアルバイトは認めないというね当時の法律ですよ。今じゃなくてね。その結果アルバイトできなくなった。もうはい借金があるからアルバイトをしたい。いやアルバイトはあるんで正社員ならいいってことなんですよ。それでね仕事できなくなっちゃった。ね正社員になるわけですから。あれで葛藤したわけですね。そしたらそのスーパーのオーナーがね、店長がオーナーに持っておいたオーナーがね彼を呼んだんですね。ちゃんと言ってね、あなたは私はずっと見てきたけど実に仕事は誠実だ。だからはっきり言って能力があなたはきっとできるから、あなたがもしその気ね、あのならこの店を任せる。いきなり店長ですよその言ってるね。任せる。でしばらくやってうまくいけば他にいろんな店もかあなただったら作れるからやっていきなさい。私が保証してるあなたならきっとうまくできる。でクリスチャンビジネスマンになって、ね、いろんな教科を立てていったらいいじゃないかって。であなたはきっと成功すると私が見ていてそう思う。間違いないよって答えたわけですよ。ね、我々チャック・スミスはですね、ね、ビルって言うんですけど正規出版が溜まったでしょ。それで、ね、困っちゃったんです。でも断ったんですよね。でも彼はね、でも考えてみてくれって言ってね、すごく愛と善意があるんですよ。本当に愛と善意があるって言ったんですね。そしたら全然お金もないんだよね。ずっとね。で、ある日の朝彼はですね、起きてね、稲妻に乗るけど、その日ついに彼は決めたんですよ。神様、もう今日この朝ごはんを食べ終わったら、オーナーに電話をしますと。私は牧師として召し出されて、神様がね、助けてくださって死んでましたけど、もう分かりましたって、もう、このね、こういう状況ですから、これ以上借金が増えたり、そこまでもとか、電話をかけて、ね、やりますって。ね、こうなんで、ブチュブチュブチュブチュブチュブチュブチュブチュブチュブチュってね。ね。それで、ね、朝終わってね、朝ごはん食べようと思って、キッチンに来たらですね、電話が鳴ったんです。今はこんなふうにならないけど、昔の電話だから、リリーンってね。それで電話を取ったら、チャック・スミスがね、暗い感じでね、ハローってね、そしたらものすごく明るい声でね、ハイチャックって言うんですよね。普通向こうはハローなんだけど、ハイチャックってものすごく明るい声で言うんですって。あって言ったらですね、かなり遠くの友人なんですって、生き残ったんですね。神様、チャック、神様あんなことをとってましたよって言うんですね。なんじゃ感じで、ね、神様は今朝ね、僕に語ったんだって、君に捧げるようにってね。だからごめんなさい、この後ね、振り込んだのかチェックをチェックってのは小切ってね、小切ってどっちか忘れました。ちょっとでもどっちかなんです。振り込んだ小切ってを切ったかで、ね、ある額結構小切りがある。神様言ったんで、だからね、今チェックを切ったって言ったから振り込んだって忘れたけど、やったから間もなく届くからね、あるいは振り込んだったら確認かな、とにかくやったから確認しちゃいけないってね。で言ったらね、君は神様に本当に愛されてるね、じゃあチェック元気だねとか言って明るく切ったんです。びっくりですね、こんな暗い声ってのに、とか言ってですね、聞いたんで、その額が、11現金をもちろんまず最初に取って、チェックね、請求書を全部支払った後に、家族で、レストランに行くだけのお金が残る額だったんですね。これでね、急に踊り出したんですって、はい、ほんとにって言って、チェックするってそれタイプじゃないんでね、知ってる人なんだけど、なのに踊り出して、奥さんと一緒にね、朝ごはんを食べながら、もう、ルンルンしたんですって。そしたらその時主から語りかけが来たんですよね。ちょっと何を喜んでるんだって、いや神様ありがとうございますってね、彼がお金を送ってくるってことで、もう助かりました、本当に神様ありがとうございますってね。お金はあるのかって言ったんですよ。いや、お金送ってくれるってことなんで、いや、お金はあるのかって、現金は今あるのかって、いや、現金はまだないんですけど、彼が送ってくれってことって、いや、でも現金はあるのかって、いや、現金はないんですけど、彼は送ったって言ったから、確実に送ってくるんですって、いや、でも現金はあるのかって言われて、元気がないんですけど、彼は嘘はつかないんです。彼が言ったことは守るんです。彼は決してそんな嘘ついたり、いい加減なこと言う人じゃないんですって言ったら、どうしてそれわかる？どうしてわかるって、そんなこと言わないでください。彼は嘘はつかないんですって神様怒ったんですって。そしたら神様言ったんですよね。その通りだよって。彼はあなたが言ってる通り信頼できる人だよって。嘘はつかないって。彼の一言で、そんなあなたは元気になって明るくなったのに。 なんで今朝私はあなたを飯の約束してたのに、なんで踊ってくれなかったんだいって、私の言葉は信じなかったのかいって、なんであなたはブツブツ言ってたんだいって言われたんですよ。で、心が器なんですね。その瞬間からひだまずくんです。彼女は本当にすいませんでしたって、全くその通りですって、私はあなたを信じなかったって、あなたの言葉を疑っていたって、許してくださいってね、悔やまれです。それをね、日本に来た時に説教したんです。だから忘れられないんですよね、日本に来た時に、ね、まだ大きく持ち上げる前ですよ、ね、あのね、信仰で言ったんですよね。神の言葉を信頼するっていう。で、この時はね、あのこの100年代の時はね、すぐその時になっちゃうんです。あるものは語られた瞬間そうなります。あるものは忍耐がありますこれが好きじゃありません。でも神の言葉は必ずそうなるんです。なぜか、キリストに権威が与えられてるから。三位一体の誠の神に権威があるから、病気に対しても悪霊に対してもですか、自然現象に対してもどんなことに関しても、この天においても地においても一切の権威があるから、イエス様が言葉を発せられれば必ずその通りになるんです。で、皆さんね、与えられた言葉をしっかり握っていきましょう。だから成就の時が始まってるから、無理には。しかもそれは突然やってきてるでしょ。ECI の関わりは見事ですよね。向こうからやってきましたもんね。それまで全く開かなかった北欧ヨーロッパ、全部開いちゃったでしょ。ベンジャミンさんだってずっと関係なかったのに突然来ましたよね。それは同時に来てるんで、ほとんど時なんです、時で。なんです、これ海外ね。日本は大川牧師、今年大川牧師来なかった、アラスカにいたんです。で、大牧師が来たらすぐ向こうがね、待ってくれ、ちょっと調整できませんって、アラスカだ、これだけは調整できないって言ってね、大川牧師はすごくがっかりしてたって。ということは、来年もし来ることになったら、きっと来ると思いますから、で、予言通りいろんな人でしょ、そういう名前考えられましたが、時なんです。世界の約束されたことが世界レベルで成就し、日本のレベルで成就してきてるでしょ。これはね、群れに起こってきてるっていうのはね、私たちの人生に起こってることなんです。はっきりと見なんです。神の言葉があるなら成就するんです。で、これを話さないでください。で、リバイバルは約束されてるわけですよ、群れにね。だから、あの鹿児島教会は特に海外宣教ですよね、最初から一貫して。あと癒しも結構起こってた、ね、言葉があったんです、ね、賛美隊鹿児島の言葉もらってください。うまいか下手かということは二の次です。言葉があるチームが勝ちます。これ賛美だけじゃなくて、どの働きでも神の言葉を受けてるかどうかっていうのは決定的です。それをぜひね、覚えてほしいですね。で、言葉です。で、今回白馬で言われた中心は、今でもいつも感謝とかがメインだった、今回も言われたけど、はっきり言葉でしたね。今回さらに言ったら、神の働き具体的になってきたから、受けてる言葉が成就する、で、語られる言葉が成就してくる。これをね、どうか覚えておいてほしいと思います。9時まで終わられていきますので、お願いします。天皇様、御言葉をありがとうございます。聖霊の与えが非常に強くなっている一方で、ぶつかりもかなり強く激しくなってきていますが、しかしその中であなたは逆転で終わらせてくださることを私はよく知っております。与えられた神の言葉をしっかりと握り、語られた方が権威を持ったり真実な方ですから、その言葉を信じて進んでございるように導いていってください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。仕上がれました、どうしてほしいのですか。今具体的に素直に大胆にあなたの願いと求めを神様におっしゃってください。天の父様、一人一人の願いと求めに応えて、心と体を癒し、問題に対する解決を与え、経済に対する祝福と勝利を与え、いろんなこじれた人間関係を溶かして回復してください。主イエスキリストの名によって、心と体を癒され、膝の痛み、関節の痛み、癒されて消えてなくなる。家族なのか友人なのか分かりませんが、脳梗塞、脳に問題がある方、その脳に触れてください。癒されて癒され、癒しに対してなんかすごく自分はそんなになんかこう 癒し癒しと思ってるわけじゃないんだけど、なんか癒しに対して導きを感じている方がいらっしゃいます。それは神様からのものなので、あなたはそれを素直に受け取ってもっと大胆に癒しのために祈りなさい。いろんな方に手を入れなさい。クリスチャンのクリスチャンを問わず、私はそのあなたの手を通し癒しの働きを非常に顕著にこれから表していきます。このあなたはためらわずに祈っていきなさい。あなたが信仰を持って祈り始めるとき、はっきり癒しの働きが現れてくる。これは一つの霊の壁を破るポイントとなるとおっしゃっています。賛美隊の働きのポイントは出ていくことにあります。自分の都合で出ていくか出ていかないかを決めてはいけません。神様のおっしゃるところで出ていきなさい。このあるときはちょっとこういうときに出ていくのはちょっとってことがあるんですけど、神のお流しに従って出ていくときに、あなたはこう驚くような神の働きを見るだろう。外側に見ると同時に、あなた自身の中になんかこうはっきり癒しや奇跡が始まってくるとおっしゃいます。今年白馬に賛美隊が立ちましたが、これは始まりです。ゴールではありません。これは始まりです。私はこれからこの教会にさらに賛美隊としての使命と飯を大きく開いていくとおっしゃいます。私は賛美隊の働きのために不思議な形で献金や献品を与えてきたことを忘れてはいけません。神の私の手が置かれている。この置かれた手をしっかりと見てみ、信仰を持って進み、また言葉を受けていきなさい。特に予言を熱心に語りなさい。かなり具体的な語りかけが始まってくるとおっしゃいます。なんか職場でちょっと落ち込むようなことや苛立つようなことを言われたんですが、なんかあなた目の前のことに見てそう思っていますが、これ徹底的に感謝することによって実はその向こう側にある神の毛が見えてきます。神様はあなたの人生に新しいことを用意されていて、あえて今神様はちょっと目の前のことじゃなくて永遠に目を向けなさいと言っておられます。大きな変化がやってくるとしています。それ今までやってきたことは無駄になるではなくて、本当の意味で生かされる道を開こうとしています。しっかりとあなたは感謝をして主に聞きなさい。その時に聞こえてくる神の語りかけ、見えてくることがあるとおっしゃいます。イエス様ありがとうございます。一人一人に触れ働いてください。イエス様何を言ったりいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様親しき交わりが、私たち一人一人とともに、一同とともに、今もの地のとこしやまでも豊かに限りなくありますように。